さて今日は介護のお話をお届けしていきます。いつ介護に関わるかわからないです。そして介護をするときにされる人もお互いにパートナーとして笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報を聞いて不安を少し軽くしていただく、そんな時間ということで、今日も男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。もうそろそろ皆さん集まっていらっしゃいますか？
そうなんです、
はい。
先月の6月27日に、ぼちぼち野郎の例会を久しぶりにやらせていただきました。
どのぐらいぶりになりますか？
前回は2月の22日でしたから、
はい、
4ヶ月ぶりですね。
ああ、本当に久しぶりでしたね。
もう市民センターなんかでも使えなかったですからね。
そうですね、はい、集まろうにもなかなか難しくて、もともと孤立したらいけないって言って始まってる介護が結果孤立状態に、
まあ、メールではやり取りはするようにしたんですけど、
やっぱりね
会うのと違いますからね。
結果違いますね、何よりはメールでしてる方がもちろんいいんですけども、う、ね、会うと、ね、違いますね。皆さんどんな感じでしたか？
まあ、やっぱりね、みんなマスクを着てということで、会場の消毒とかいうのは、はい、センターの方から言われてしてましたけれども、で、まあ、久しぶりに顔合わせていろんな話をしてたんですけれども、うちのメンバーに関して言うと、あまり大きな影響はなかったみたいですね。
よかったですね。
デイサービスなんかが中止になっているところもありましたからね。
はい、中にはありましたけど、
はい、でうちのメンバーさん利用してたところは別にそれはなかったということで、まあ、通常通り回せてきたんで、まあ、助かったというのでした、はい、ただやっぱり気は使いますからね、どこからそういうのが入ってくるか分からないですし、
そうですね、
やっぱ高齢者がかかるとやっぱ怖い病気でもありますから、そういうことはやっぱり気にされてましたよね。
じゃあその気遣いにかなり4ヶ月間お一人でそれぞれ工夫をされていた、ということですか？じゃあ会った時にはそういうご苦労話とかちょっと出てきましたか？
そうですね、そういうのも出てきましたね、
あ
とはここでよくお母さんと一緒に来られる方がいるんですけれども、
親子さんで、
はいはい、お母さんが認知症で、でその息子さんと二人で一緒に来られるんです。毎回そういう形で来られるんですけれども、でこのご主人、お父さんですかね、お父さんが耳がちょっと不自由なんです、
はい、もう全然こうやり取りができない状態、
ほとんど聞こえないということ、しばらくお会いしてないので分からないんですけれど、はい、でそれがだんだんと足も動きにくくなってきて、今まで要介護1をもらったんですけれども、はい、これは要介護1で違うやろうということで、再認定を受けてみたら要介護3になったと、
上がりましたね、2段階も。
で、まあ、お母さんと顔を合わせるとしょっちゅう喧嘩されてるんで、食べるものもなんかあんまり食べないというようなことなんで、特別養護老人ホームに考えようかということで、一応今申し込んできましたという話がありましたね。
じゃあ息子さんがお一人で、お二人を、
そうです、はい、まだ会社員の息子さんです。
ということは会社はずっとしながら、
だからその夫婦仲良くしてもらわないと大変なんです、
そうですね、だからお母さんの面倒も、
お父さんがちょっと手伝いながら、まだお父さんこともお母さん手伝いながら、
お互いに、
はい、そんな感じなんです。
でもそれはよく言われますね、ヒヤヒヤしながらもうまくそれでこうバランスを取れてますよって福井先生もおっしゃったことありますね、
でもね、横で見てるとやっぱりしょっちゅう喧嘩してるとか言う、
そうですか。で
それはだんだんちょっときつくなってきたので、やっぱり特別養護老人ホームのことも考えようかということで、一応申し込みはしてきた、ということでしたね。
今どんな感じですか、その申し込まれてすぐに入れるものでは。
何人とかな、70人か80人ぐらい待ってて、
一桁違います、70人から80人、
いつになるかはまだ分かる、ただどういう優先順位とかいうのもありますから、順番待ちだけじゃなくて、この人は急ぐからいう形で飛んでいったりとか、するのが、それはどの位置になっているのか分からないので、まだいつかは全く分からないですと。
そのあたりのお話もなかなかじっくり聞けたことがないんですけども、いわゆるこうお住まいの地域で探されるわけですか？
そうですね、三田市内に見つかりますけれども、この方の場合は横川町の方へ申し込んだということ、
それはどの自治体をまたいでも、
大丈夫
です、大丈夫ということなんですね、 でそれで申し込みをされて、はい、順番というか、まあ、なんかの優先順位 で、
は
い、で
そのお父さんがちょっと痩せてきたし、はい、調子が悪いからということで、その、特別養護老人ホームすぐ近くにある病院へ検診に行ったら、はい、だいぶちょっと栄養状態悪いねということで、あ、しばらく入院して体を立て直そうかということで、はい、今ご主人は入院されているそうなんです。
あ、そうなんですか。
お母さん一人なんで、はい、だ今度は寂しい寂しい。
あ、じゃあ喧嘩もコミュニケーションの一つだったんですね。はい、あ、そうなんですね。じゃあちょっとしばらくはお母さん寂しい思いをされながらだけれども、はい、お父さんがちょっと体力をつけられる入院 で、はい、そういうご高齢者の場合はそういう入院もあるんですね。
そうですね。
じゃあその間お母さんもお一人 で息子さんは会社勤めを続けてらっしゃると、
はい、週5日のうち4日は会社行くけれども、はい、1日は今テレワークになっているので1日は在宅で仕事しているということをおっしゃってました。
あ、でも今回の、まあ、新型コロナウイルスの感染予防ということで始まったテレワークですけど、はいはい、介護する側にとってはちょっと変わるかもしれませんね。
そうですね。でもね、テレワークで介護するわけにいかないですからね。
じゃなくてそのお仕事場に行かなくていいから、ね、はい、前はほら介護離職っていうのがとっても問題になってますけども、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
うん、そうなると会社側もその力丸々をポツンと抜けるんじゃなくて、うんうんうん、テレワークでできる場所に例えば部署替えをするとかで対応もできるという、うん、そうですね、はい、ちょっとこう幅が広がってきましたね、うん、
それはあると思います、はい、
ね、あ、そうなんですね。じゃあ一日はテレワークをされてらっしゃる、はい、そんなお話がありましたか、はい、そうですか。
でこのお母さんいつも明るいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、もう楽しい楽しい、はい、もうデイサービスが大好きで、
あ、はい、
でデイサービスで歌を歌うというのが楽しいということで、うん、すごくこう場を賑やかにしてくれはるんで、助かります。
あ、じゃあ、お母様はご病気認知症でしたよね、は
いはい、アルツハイマー型
認知症、ね、そうですね、はい、そうするとお困りごとっていうのはやっぱり物忘れぐらいですか。
物忘れはやっぱり、うん、もう私は何でもしょっちゅう忘れねえということで、うん、
ご本人もそのようにおっしゃって、は
い
は
い、もうしょうがないわそういう感じでも、
で息子さんがそのあたりを上手にお付き合いされてるから、はいはい、何遍同じこと言われてもそれを叱ることもないから、
うん、はい、そんな感じ、
コミュニケーションがとてもいいわけですね、はい、あ、そうなんですね。なるほどね。そういう親子さんがいらしてる、はい、その他はいかがですか。どんな報告がありましたか。
あと、まあ報告というわけじゃないんですけど、ちょっとなんかやってみようやいうことで、
あ、はい、
今新しい動きは全然僕らもできてないので有料ボランティアみたいなことを考えてみたらどうかねというような提案があって、あ、
このグループ皆さんで、
はい、
はい、
例えば30分300円ぐらいの少しだけお金をもらうような形にして、まあ、家庭の中の電球交換だとか、
はい、
そういうこともこれからニーズがあるんじゃないかという話がありましたね、まだ具体的には全く見えてないですし、どれぐらいそのニーズがあるのかももう少し分からないですけど、まあ、最近何もしてないから一つ考えてもいいかなと思ったりしてますね。
あ、というのは皆さん方がお互いにお互いのお家を訪問してということ
もありますし、それ以外のところにも打ち出していって、はい、もしご要望がありましたらお手伝いしますよということに出していってもいいな、はいはい、でもう事実今結構介護 OB が増えてきましたから、介護のことを知っている男が手伝いに行けるよというのをちょっと売り文句になるかもしれない。
そうですね、はい、昔よく便利屋さんとかいう、そういうプロの方もいらっしゃいますけども、はいはい、そこにプラス、
うん、
介護のお話ができますよと、
介護の経験がありますよというのも一つ考えてもいいのかな、
OB の方がやっぱり多いとなると皆さん方の余力が随分余裕が出てきました。
そうですね、自分のペースで生活できるようになりましたから、家族の介護をしているときにはやっぱり自分のペースでなかなか生活できないもん
ですから、そうですね、
はい、夜は寝かしてもらえないとか、
はい、
この時間帯にはここにおらなあかんとかいうようなことがたくさんありますけれども、うん、そういうのはどんどんどん解放されていきますから、だから今そういう形で余っているパワーを使う手はあるよなと思いましたね。
あ、はい、ぼちぼち野郎さんはホームページのような形は作ってらっしゃるんですか。
ホームページはね作ってないんです。
あ、
市民センターの登録団体みたいなところでは、 やってるんですけど、もう更新ができてないので、こうやって見たら随分古い情報のままやったなというのは。
ああ、そうなんですね。多分その介護のご経験があるっていうところから、うん、
はい、
もちろんプロの、方々との見方もあるけど、家族ならではの目線ってありますよね、うん、そうです、はい、そういう、こう悩み事なんかが、うんうんうん、メールでね、ご相談を受けられたりしたらいいんじゃないかなと思ったり、今ふっと伺ってね、そうすると、私も父の介護の時に、まだその時にほとんどが認知症って言葉もまだあんまり浸透してなくって、当時は地方症という言い方になってましたね。
2004年でしたかね、確かに認知症になったの。
父は95年に亡くなってますので、
完全に認知症の前の、
まだまだ前の段階なんですね、はい、だからどなたにどんなふうに質問したらいいかっていうのは、うん、いわゆるケアマネージャーもまだ当時はなくて、
そうですね、
どなたがいらしたかないろいろとサポート体制はあったと思うんですけども、うん、
まあ、市役所の福祉関係
ところですよね。だから実家は豊中にあったので、はい、そういうところに行ってベッドを貸していただいたりとか、サポートに来てくださった方にちょっと聞いたりとかっていう、
そう、うん、介護保険が2000年からですから。
そうなんです、
地域包括なんかもその頃できてない、
全然なかったです、はい、はい、だからで今は逆にあるけれども、どこにこんな相談していいのかなっていう、逆に言ってみたら小さな相談だったり、うんうん、そういうことをこうご経験で終わりだったら、夜ねゆっくり眠れなかったっていう、
そうですね、
それをどうやって、うん、解消されましたかとか、なんか工夫ありますかとかいうお話をしだしたら、今この場でこの現在困ってらっしゃる方のお声がね、受け止めてくださる場所にもなんかだいぶ余力ができてこられたらと、
ね、介護を始めた頃なんてあれですよ、地域包括支援センターという言葉すら知らない人もまだまだたくさんいらっしゃると思いますよ。
今まだまだいらっしゃると思います。
そうです
よ
ね、
だから そこに行けばいいっていうことも、そこに地域包括ってあるけども高齢者ってついてないから、
あ、そうですね、そういえばそうです ね、
うん、ね、はい、だから自分の両親の話をどこに行けばいいんだろうということ、うんうん、そうすると、まあ、地域包括支援センターで、だから地域包括だから高齢者に限らないのかもしれないけど、うん、今割と、まあ、高齢者のお話を、
そうですね、
ね、
受けて、もう介護保険の専門部署みたいになってますけど、
ね、はい、だからそういう話もどこに行けばいいですかって単純なことを、うん、市役所に行く前の、うんうん、なんかこうご近所さんのSOS を聞いてくださる場所に、ね、うん、なるかもしれませんね。
そうですね、
余力ができてきたということは逆に頼もしい存在に、
うん、そういうのはちょっと考えてもいいのかなと思いましたね、
先ほどのお元気な方はじゃあ自粛生活も楽しんでいらしたんですか、お母様。
そうですね、はい、デイサービスで歌うのが楽しみとか言う、
あ、そうですか、じゃあ来られても本当にほがらかで、はい、あ、そうなんですね。エピソードは何かありますか？
もうそうですね。やっぱり楽しい楽しい、そのデイサービスが楽しいのがいいですね。
ああ、うん、やっぱり物忘れはされるっていうことで。
と言ってます、うんうん。僕らと話してる時にはそれ感じないですけれども。
いつ頃からのアルツハイマーという診断が。
もう何年なんねやろ。10年ぐらいはなるんじゃないか。
そんなに。
はい、
あ、そうですか。
この方ずいぶん前から参加されてますから、まあ、2015年のファッションショーにもステージに立ってもらってますから。
ああ、そうなんですね、はい、あらあらあら、そうですか、それはそれは、
それより前、だいぶ前からもう来られてますから、
あ、そうなんですね、はい、やっぱりそうやってお元気でいてくださる方もちゃんといらっしゃるというのは嬉しい、コミュニケーションしっかり取れてたら、はい、困りごとっていうのはないんですよね。そうですね、そうですか。その後はどんな動きになっていきましたか。
あとこの時はね、地域包括支援センターの方が見学に、うん、はい、行かせてくださいということで来られてたで、
はい、
で、まあ、三段二段の状況みたいなのを聞いてみたりとか、まあ、僕らの会にもあともう一つ福祉の会という
あございますね、出ていただいたことも
主催になるような会もあるんですけれども、そこも同じような悩みを抱えているのは、新しい人は案外今入ってこないんですよ。
あ、それは少ないからですか。
介護者って減ってるのって聞いたら、いや、そんなことはないと、うん、
ではない、
はい、介護を受けてる人も介護者も決して減ってませんよと。
うん、
で、困ってる人がなければいいんですよ、
うん、はい、
でも、はい、あるでしょうって、 で、そういうところをやっぱりうまくつなげる方ないのかみたいな話をずっとしてましたけれど、わかりました、やっぱり心にはしときますというふうにおっしゃってましたね。
なかなかやっぱりその表に出す誰かの助けを借りるっていうのは、あの北村さんご自身 もう手一杯だった時っていうのは、はい、なんか頭にも浮かばないですよね。でなんかその家族の会がありますよって例えば伺っても、あ、それはまたちょっと特別のね、何かルートの方がされてるんでしょ、
自分がどれぐらい切羽詰まってるかを自分が分かってないっていう感じ。
それもありますね、はい、そうですよね。なんかじゃあそういうところにつないでいただけるなんかこう会合とかがあるんですか。
で、あの先ほど言ったようにつくしの会があって、はい、男性会合じゃない、はい、ぼちぼち野郎があって、はい、あと地域保護支援センターでやってらっしゃるので認知症の家族介護者の交流会があるそうなんです。
あ、
でこれは僕地域包括の人からチラチラリと聞いたことはあるんですけれども、北村さんいっぱい顔出してよというふうに言われたんですけれど、はい、まだ行けてないんですけれども、あのここもやっぱりなかなか新しい人はあの来てないみたいですね。
あ、そうなんですね。
から、まあ、そういうのをもっともっと広めていってもいいのかなというふうに思います。
ね、
あの毎月第2木曜日に午後1時から13時から14時30分ぐらいまで1時間ぐらい交流化しているということです、
うんうん、
やっぱり同じ悩みを持つ者同士で話するといろんなことが分かって、あ、自分だけじゃないんだって分かるだけでも随分気が楽になるし、
うん、
アドバイスみたいなものが具体的にはなかったとしても自分の思いを吐き出せたら随分気分が多分変わってくると思うんですよ。
そうですね、はい、それとあの病気ではないけれども早期発見ってよくね病気なんか使いますけども、はいはい、予備知識として知っているのと知っていないのでは対処が全然変わりますよね、うん、そうですね、はい、だから些細なその例えばおむつにしてもどんなおむつがあるのかとか、うん、いやおむつをする段階じゃないんですって、じゃあその前にはこういうことがありますよとか、はい、これは嫌がりますよとか、うん、すごくあのどちらもにとってプラスの情報が、ね、はい、もらえると思いますのでね。そうなんですね。
認知症なんかもう隠さないで済んだら一番いいんですけれどね。
認知症そうですね、はい、あのやっぱりあのなかなかこう高齢の時代になっていくと率的にも増えるのは事実ですし、
う
ん、
これもしょうがないですね。
そうですね、だからそれがご近所で全部こう分かっていたらあの、うん、お家に一緒に帰ってくださることもできるし、はい、道を忘れただけですのでね、うん、まあ、そんな活動もちょっと今なかなかしにくいですけども、はい、あのぜひそういうこうお見かけになったら一声かけるとか、ね、できる地域になったらいいですね。
そうですね、はい、と思います。
うん、じゃあ例会は皆さんそのように集まって久々元気でということで、はい、あの毎月最終土曜日、
第4土曜日
です、 ですか、はいはい、またこれも後ほど詳しく教えていただきます、はい、じゃあちょっとここで1曲入れて後半伺ってまいります、はい。